松本英子がお送りしています。フラワーズ、時刻は4時6分です。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はシンガポールとつなぎます。シンガポールといえば、昨日の夜に開催されました F1 のシンガポールグランプリ。F1 の中でも唯一のナイトレースとして行われていまして、毎年海外からもたくさんの観光客が訪れる人気のレースです。今日はそのシンガポールグランプリについて、シンガポールにお住まいになっておよそ1年、現地で国際会計士をしていらっしゃいます。茅場玄さんにレポートを届けていただきます。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの茅場さん。
もしもし、聞こえますか？茅場です。どうも、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
シンガポール、今何時でしょうか？
ですね、今はですね、3時7分ですね。日本と1時間、差があると思います。
はい。今日のお天気なんですが、どうですか？
今日はですね、非常に曇ってまして、昨日は、非常に天気だったんですけど、今日はちょっと曇りですね。
昨日は晴れていたんですかね？
はい、そうですね、はい、途中いろいろスコールなんかありますけれども、基本的には晴れてました。
なるほど。さあ、昨日のシンガポールグランプリの決勝ですけれども、はい、グランプリ開催中、現在の様子も含めてどんな雰囲気だったか教えていただけますか？
そうですね、今年はですね、F1 の契約が最終年ということもあって、シンガポールの F1 がですね、最後になるんじゃないかという話もあって、はい、非常に皆さん盛り上がって、最終年ということで、皆さんすごく盛り上がってましたね。最終的には5年間延長されるってことになってなったので、最終年にはならなかったんですけども、非常に街は盛り上がってました。
じゃあ、もう例年以上に盛り上がった、今回の開催だったのかもしれないですね。かなりね、もうお祭りムードな雰囲気でもあったと思うんですけれども、今日の様子はどうですか？だいぶ落ち着いてます？
そうですね、今日は非常にその開催にもですね、シンガポール自体がすごく慣れているので、
はい、
撤収なんかもすごく早くて、一晩ではもうすべて片付いているというような状況のようですね。
早いですね
、はい、
いやでもシンガポールグランプリ、一般の道路を使って行われるレースということなんですが、はい、茅場さんも以前そのコースを歩いたことがあると伺ったんですが。
そうですね、2、3週間前ですかね、
はい、
直前になるとですね、F1 のコースが閉鎖されてしまいますので、空いてる最中、2週間前、3週間前ほどにですね、私がその運営のメンバーに入っております和協会というメンバーでですね、F1 のコースを実際に歩いてみました。公道なので、実際に本当に歩くこともできますし、そこを200キロ、300キロのマシンが通ると思うと、すごく楽しみになりましたね。
道幅とかどうなんでしょうか？
道幅は普通に公道なので、片側2車線だとか、そういったところの道を4つ取ってやってましたね。
そして実際に行われました決勝、グランプリの結果ですけれども、はい、茅場さんをご覧になっていましたか？
そうですね、私はですね、友人の、いわゆるタワーマンションの上から、街を眺めながら、テレビを見ながらというような、そんな観戦スタイルをしてたんですけれども、
はい、
そうですね、テレビでこう、ちゃんとした、状況を見ながら、実際の、音を聞きながら見てましたね。
すごい贅沢な見方ですけれども、これでも実際の音、はい、その高層マンションの、その高いところから見下ろすような形だったんですか？
そうですね、私は40何階から見てましたけれども、実際にその、沿道に行って見てらっしゃる方々っていうのは、非常にその耳栓とかを使わないと、なんかもう耳がおかしくなるみたいな、そんな話をしましたけれども。
40何階まで上がると、音っていうのはそこまで、
音は非常にうるさいです。
あ、そうなんですね。
40何回でも、はい。
いや、でもその迫力も感じながらということで、はい、今回はベッテルが優勝ということで、
そうですね。
そしてちょっと気になった小林カムイ選手は、残念ながら接触してしまって順位なかなか上がらずというね、はい、結果にも、
ね、
なりましたけれども、さて、ちょっと一曲挟みまして、今回行われたそのライブ、そのパフォーマンスのところも含めてちょっと伺いたいなと思いますので、はい、後半もよろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそお願いします。
F1 シンガポールグランプリ、毎年 F1 の開催に合わせて行われるライブも非常に楽しみなんですが、23日に出演したのがこのケイティ・ペリーということで、カリフォルニアガールズフィーチャリングスヌープドッグお送りしています。さてシンガポールのカヤバさんとつながっています。もしもし。
はい、もしもし。
はい、さあこのケイティ・ペリーもライブをしてくれたということなんですけれども、今回豪華な出演陣だったんですよね。
そうですね、F1 自体はですね、金曜日、土曜日、日曜日と3日間あったんですけれども、
はい、
初日ではジェイ・チョウという中国人として初めて出場した、アーティスト、それから、2日目にはですね、マルーン5、それから、昨日はですね、日曜日には今の、ケイティ・ペリーが出演していたようです。
どのぐらいの人たちが集まったんでしょうかね。
そうですね、5万人ほど入れるメインステージのようだったので、チケットはおそらく完売しているはずなので、5万人近い方がご覧になったんじゃないですかね。
すごい豪華なラインナップですよね。
そうですね、
F1 のファンに限らずとも、もうこれちょっと見に行きたくなりますもんね。
そうですね、実際に本当にそのアーティストのライブを見に来るためだけに来ていらっしゃる方も多かったですね。
そうなんですね、
はい、
いや本当にもう日々豪華な、そんなラインナップだったようですけれども、シンガポールではこのような大きなイベントっていうのはたくさん開かれているんですか？
そうですね、国際ビジネス国際会議の開催数ではもう今世界一になってますし、私のその関わっているですね、シンガポール和協会というところが開催する11月に開催するんですけれども、世界中のビジネスパーソンを集めて交流会を行うというイベントがありますので、そういったものにでもですね、皆さんぜひ日本からもですねいらっしゃって、ラジオのお聞きの方々もですね、ぜひ参加していただければと思います。
いや本当にいろいろなビジネスでシンガポールへ進出している日本人の方本当に増えましたよね。
本当そうですね、去年ぐらいからシンガポールブームというようなことがありますけれども、
はい、
私のですね、仕事の内容なんかもですね、日本企業さんをこちらに進出するときのサポートなんかもやってますので、本当にすごく需要が多くて、サポートする部隊もすごく増えている状況ですね。
もう茅場さんの周りでもそういった日本人の方も増えてて、住んでらっしゃる方もじゃあ徐々に増えてきているということなんでしょうかね。
そうですね、非常にこちらに移住される方が去年からすごく増えている状況だと思います。
私の周りの友達の美容系の方とかが次々シンガポールに行っているんですよ。
そうなんですね。ちょっとしたら存じ上げてるかもしれません。
そうですね。つながりがもしかしたらあるかもしれないんですけれども、ビジネス的にシンガポールというのはどんな魅力があるんでしょう？
そうですね、まず非常に東南アジアの中の中心に位置するっていう立地が非常に大きくて、あとは私は会計士でやってますので、その業界に詳しいんですけども、税率が非常に低い、日本に比べると半分以下の税率ですし、そうですね、あとはすごく経済的なインフラが整っているので住みやすくて、人も集めやすいですし、お金物人すべて集まりやすいというような、 ASEAN の中では非常にビジネスが発展している国ですね。
税率の問題があったんですね。
そうですね、はい、
いやでもね、F1 のレースの方も契約終了と思いきや5年延長ということなので、もうまだまだたくさんのイベントで盛り上がりそうですね。
はい、そうですね、国を挙げてやっているイベントっていうのも非常に多いので、国の方針がすごくしっかりしてやってますので、まだまだ行くんじゃないでしょうか。
はい、ちょっとぜひこれからもシンガポールについてのレポートよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワーク、シンガポールにお住まいのフラワーレポーター茅場源さんにお話を伺いました。